ホークスキャスト。
音楽は何か。また音楽の続きです。ああ、ということで。
もうだいぶね、秋の虫の声が聞こえて、涼しくなりましたけどね、カリーがまだまだ暑いです。今日もね、臨曲喋っていこうと思います。リーダーです。よろしくお願いします。続きましては、薩摩岡隆さんです。
はい、実は昨日、別の場面で2時間ぐらい喋ってるんで、もう今日寝たないんですけど、どうしましょうか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。で、その勢いをお借りしましてね、もう一人ゲスト、松吉さん、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。今、一首を考えてるんで、はい、また後で披露します。
はい、よろしくお願いします。はい。ということでね、まあ、先にいろいろニュースはあるんですが、まあ、真っ先にはあれか。五十嵐が引退を決めたということでね。
そうですよね。それもそれに触れるのを忘れて
忘れてたんだね。いろいろ盛り上がりすぎたの
も。そう後からしまったと思って。
うん、まあでも
彼のだったけ
どな。だから僕アーツで書いたでしょ、ツイッター。
うん。今書いてましたね。
しまったと思って。
いやー、あの日はでも余裕で喋ることもあったし、まあ五十嵐うちに来てやっぱりでも本当便利屋で、ロングリリーフもいい時のセットアップもしてくれたしね、やっぱりでもメジャー割りであんだけ活躍してたんだったらやっぱり戦力になったんじゃないかな、やっぱり。
メジャー帰りの選手として一番活躍したんじゃないかな、そういう点ではね。
中継ぎタイプで重宝されましたもんね、今日ね。もともとロケットボーイズだもんな。
ねえ、もともとはね。キムタクにぽわっと似ててね。
まさきさんしか分からんけど、ホークスにいたときは、ラジオ、っていうか、試合前の、なんていうのかな、ちょっとしたインタビューを選手に振ったりとかしてたんですよ。
ああ、試合前。試合前のね、はいはいはい、あります。
DJ
ブラックスでも、オリックスでもあります、それは。
あ、そうなんですか。
以外でも。昨日頑張った選手とか、買ったりとかしてたら、昨日のあれはどうだったですか、みたいな。うん、そんなのはたまにあります。
まあバリバリの選手が登板、まあ、中継ぎだからまあいいんだけど、登板前に喋るっていうのはちょっと意外っていうか、
なんかやっぱ絶対無理です
もんね。そう、ね、帯同してるから、まあ、一応ホームゲームの時だけっていうのが鉄則だったんですけどね。
いじったね、やつはちょっと相手に失礼やしね。
中野くんも結構頑張ってたんじゃなかったかな、戻ってからも。全然
最初の年はほら、なんか中継ぎで5連勝したりとかしてたりとか。
まだやれそうな気もするんだけどな。
ねえ、いやまあ余力を残して引退する人もおるから、
やっぱテレビの方に行くのかな、いい感じぐらいだったらね。
フジテレビ、ヤクルトの吉
村。フジテレビあるな。たまに、系列だから、TNC って、フジ系列の福岡の曲にも来たりするかもしれないですけどね。
ああ、そうなんですか。
じゃあ、ますますフジ、プロ野球ニュース解説者になるかもしれませんね。
メジャーもされますしね、しかもね。
なんかそんな気がします。 ということで、まあ、松坂世代でしたっけ、だからじゃなかったかなでしたっけ
年齢的に同じぐらいなのかな、
たぶん確か違うはずですよ。
ヨラシっていくつでしたっけ、40ちゃいました、
40ギリギリちょっと世代上かくらいかな、
うん、1、2個違うんですかね、
同じぐらいなかったと思う、
調べてないんですけど、
早盛りだったんだな、バダの早盛りで、うん、2月の早盛りだったんで、
五十嵐今年どこでしたっけ、今選手メーカー持ってるんですけど、
うん、ヤクルト、
ヤクルト、
うん、
ちょっと待ってくださいね、見ますわ、
その間に話しますけど、まあ引退にあたって結構もう交流戦とかもなかったんで、ホークス自体でもなんかね、あのなんか来年のオープン戦の始球式を呼ぶとか、なんかいろいろ引退のセレモニー的なことをやってあげてもいいと思うんですけどね、あの、
あ、分かりました、うん、79年生まれ41歳、
うん、41歳はもっと
1個上、北海道出身、
そうなんです、北海道生まれっていうのはちょっとなかなかね、
うん、メッツとピッツバーグとトロント、うん、でヤンキースでソフトバンクでヤクルト、華麗ななかなか経歴よ、あープロ様って感じで、
おそらくなんか鷹の祭典じゃなくて、あのファン感謝デーみたいな時でなんかやるんじゃないかなと思うんですよね、
やってあげないといけませんよ、ね、そんな
コールした功労者、
うん、大功労者、
どの球団にとっても、
うん
う
ん、そういうのをねちょっと楽しみにしとこうかなということで、まだ試合残ってますからね、あの投げる機会があるで
しょう、はい、うん、それで一周が完成しました、
はい、よろしくお願いします、
どの時間
最下位とトップが対戦、今年もね大徳井さんやらせてしもてる
ちょっと違うね、かかがまあでもあれですよね、あの大変前に4勝ぐらいしてて大分部が良かったのに、この前勝ち越したんですよね、確かね、この前のカードでね、オリックスさんがね、確か、
あの今までの分をちょっと取り返したいですあの6月7月にやられまくった頃の、あの頃の全体制の頃の
うん、でもやっぱり1戦目は多分千賀と
でしょうね、
そう
だ、
山本でしょ、いや、あの、先発発表されました、笠谷なんですよ、
え笠谷なん
ですよ、はい、笠谷対山本、
いや、あの昨日の話では14回は笠谷って聞いてたんで、
いや、これもね、多分
固定でしたもん、
脇ありというかね、
じゃあ誰にな
るんですか、千賀の
千賀
可能性あります
か、
これね、ちょっと脇があるんですよ。あの、先週、あの、ロッテ戦に東浜が好投したじゃないですか。
まあ、そうなんです
か。で、あの、要は、残りのロッテ2カードは全部週頭になるもんで、あの、そっちに持っているように、あの、ロッテを再編するんですよ。
ああ、なるほど。
で、ロッテ戦、3戦に、もう S 級3人ポンポンポンと並べるための調整週になるんです、今週が。
じゃあ、明日は笠谷と、山本ですか？
山本
です、そうです。
ああ、ずるいな、ホーク
ス。俺も戦績でしていいなと思ってた。
ずるいな
ということで、ね、あのだいぶ今週はそのローテーションがだいぶ順番が変わると思うんで、
もう千賀で決まりなんですか、他はありえないんですか、
いやだからでも千賀石川って並べたいっていうのは意図的には、その笠谷はだから先の
順位は石川なんですね、そしたら
サンサン多分おそらくマストじゃなかったですからね。
っていう意識かね。いいな
ぁ。いやいや
いや。いや、価値を拾いたいのは分かるけど、分かるけど、ずっこいなぁと思って。一戦目あげるから、あとはちょうだいねって、なんか言うてるみたいに。
いやぁ、でも。
いや、でも、笠山もたまに高騰しますしね。
いや、山本も一本調子でやるときある
けど。それは。
ホームで、そんな見せるの、接しないですよ、多分。
いやー、ありえますよ、彼。あかんときはあかんから。はっきりしてるから。山岡みたいにガンガンホームランは打たれないですけど。相変わらずあいつは打たれる。
もうね、まあ。
まあ、こっちもだから、うん、笠谷が何イニングも使うっていうところが限りなんですけど、
ね。ああ、なるほどね。6回、いける。
いや、6回いったらすごいですよ。今の笠谷だったらでも。
一応5回でしょ。
いや、下手したら3回までとか。
いや、3回ですか。ああ、まあね、あとがね、司会してますからね。
バンドがいたら間違いなく3回でも OK って言う
でしょ、
うん、
3人、4人投げたらそのまま掘るでしょ、バンド君おれば。
バンド君いたら多分。
バンド君見たかったんですよ、生で見てないからまだ。
いや、あの、多分、高校時代とか比べても。
うん、
たま早いです。
そうそうそう。
でね、あの、とりあえず、はい、今日付けで、うちでは、高谷捕手が抹消になったんですよね。
はい。高谷、抹消になったんですか。変わり場で上
がる。膝が悪かったらしいですね。
膝が悪くてちょっと、もう置いとか
ない。変わり場で上がるんですか。
で、ひょっとしたら、その、第二先発的なピッチャーを上げるのかもしれないし、まあ、空気とか。
え？
だけど、バンドとかも調子よければ上げるんじゃないですか。
バンド、
でも日本にはあんまり引いてないんだよ。
ああ、そうなの。
いや、だって、どっちかって言ったら、高橋純平とか、あの辺の方がまだよく名前上がって
る
ん
だ
よ
ね。その辺が上がってきてもおかしくないかなと思うんですけどね。
はいはいはい。うん、
まあ、
どうも。まあ、楽しみにしてます。うん、っていうか、出てこられたら困るんです
いやいや、山本と何点勝負になったこれ
あの多分オリックスは2戦目はアルバスか田島かどっちかです。
ああ、田島を早めるんですね。先週のローテで言ったら、
あの普通で考えたらアルバス、
うん、アルバスですね、うん、で、
うん、
水曜日、あ、木曜日が中心になっててて、
そうそうそうそう、
それなんていうのが、田島が言ってたのかなと。
うん、そうそう、だから、うん、どうなのどうなの、下位の順番、下位の下位のって感じで、うん、どっちにしてもあのそんなね早くない、サワーは投げるに、
うん、
昨日のファームの先発っていうかピッチャー陣の方が豪華ですよ、あれで
ねあの試合ね、まるでラグビーのような点差っていう。
宮城くん投げて、透明も投げて。
あのスコアボード見ました。3-6-2とか書いてある。何これって。
玉木さんもとりあえず。
玉木さんの昨日命日やったんですよ、上位なしの。1軍も2軍も負けたんですよ。やっぱりあの人運がいいわっていう。もう投げ入れる中日ファンがいましたから慰めてあげましたけど、ごめんね、あんなにとって、ほんまにあれはびっくりした、
うん、
ラグビーの天才やったから、
なかなかお目にかかれないですよ、
うん、22対9か何かやったから、
22対5、ここ相手のバントらしか出させてないという
すげえな、ラグビーで回しよう。
そうそうそう。
まあ、ということで、でもあとはあれか、A10 ももう戻ってきてるんですよね。前対戦した時いなかったけど。
でも多分しね、打者で行くんじゃないですか。
モヤはどうなるの？
もやは落ちてます。
あ、落としたの。あ、なんか。
もやさんも落ちてるんです。
そっちの方がありがたい感じがするんですけど。
いや、途中で上がってくるかもしれません。
ああ、そういうことね。うん、
それは今はいないです。
要は、アルバース投げた次の日に登録とか、そういうのはあり得る。
そうそうそうそう。そうそうそう。
はいはいはい。
アルバース投げた日はヒギンスが出れないんで。
うんうん、なるほど。ヒギン
ス出られへんの辛いんですよね。
まあ、ねでも、こんだけうちも今だいぶ、ね、取りこぼしとは言えないですけど、なんか階級団の反撃みたいな。感じで結構やられてますけど、
特にオリックス、
うん、オリックス今が
ピークだからね、山本とか投げてますもんね。
ただね、そうは言っても今のロッテはね、11人も自動抹消になって、うん、もう本当に
かわいそうやなと思ったけど、ね、勝負事ですからね、情けはかけられへんから、ね、それは球団の管理の問題、
うん、
ね。
本当に角中とかもいなくなったりね、本当も角中を角中でね頑張って
角中を角中、
はい、
なんかナレーションの練習みたいな角中を角中でってカクカクシカシカって感じで、
あとね、鳥谷さんも真っ白になりましたけどね。つい先日まで僕は、ね、韓国ドラマのトッケビっていうのを見てたんですけど、そのトッケビっていうドラマのその主人公のトッケビ役の人がもう髪型といい顔といい鳥谷さんそっくりなんですよ。
お兄ちゃんかと思うぐらい。
もうマジ激似です。
まあ、いてそう
な顔ですね。
うん、確かに。
あ、まあ、詳しくはトッケビってググったらすぐ出てくるんで、あ、これ鳥谷やってみんな思うは
ず。いや、そんなに。
はい。
あれですか、ロッテのあの人、広瀬アリスと似てんのと、どっち
が。マーティン。
マーティン。
いや、
本人公認っていう。あれ、本人公認なんですよ。ああ、私って。妹の鈴はこっちのいかついピッチャーの兄ちゃんが去年女装してやって、それもまあまあ似てますって言われてあいつまだちょっと上がってきてへんけど、
うん
うん、でも松井さんで勝てたのは大きいです、やっぱり。
ああ、そうですね、う
ん、先発なんだ。でも
うん、転校したんです、うん、すっぱり転校させた、あれは英断だと思います、うん、もう全然通用してなかったから、8回の男でも。
あ、でもこう順番を見ると飛び飛び上がってくる跳躍がどっかで挟まる可能性もあるんじゃないですか。
ありますよ、ね、跳躍登録速度選抜がありますよ、
うんうん、それはある。
怖いでしょ、怖いでしょ、怖いでしょ、うん、
もう僕の大学の後輩なんですよ、だから。
ああ、そうなんですか。
はいはい、
山崎幸也とか出てくるより、跳躍出てきて。
跳躍の方がちょっと怖いよ
ね。怖いでしょ。うん、わかります。うん、およくわかる。コークさんの恐れてるのが全員わかる。
ちょっとうち、打線がね、もうなんか、ちょっと寝たままで。まあまあ、
昨日の松田のホームランすごかったじゃないですか、なんかほんまにバットの先で救うみたいな。
いや、多分あれ、
いや、これ今までできないんです
よ。あんな打ち方できるんやって。今の打ち方って、
多分だけど、
ゴロになるぞって感じの。
多分だけど、あれ。
飛んでいくのよって感じの。
あれですよ、多分。
打てましたけど、あれ、生で。
目つぶって振
ったんじゃないですか。コマーシャルの合間に。何ちゅうホームラン打ちんやろと
思う。あれずっと引っ掛けてるか、ポップフライばっかりかな、今まででも。
うまく引っ掛かったんですね、あれは。うん、じゃあ。
さっきもその日2安打ぐらい打てたんじゃないかったかな。だからその前の日もタイムリーも打ってるし、ちょっと上向きなのは確かなんですけど、ね。
内川さんはどうなってるんですか。
まだ2軍みたいですね。
あのポストシーズンを睨んでですか。
これそうなってほしいと思うんだけどな。
睨んでても、間に合わない可能性もあるんですか。
睨んでても上がってるでしょ。もうということはそういうことだと思うんですけど、
上がってくるというより上げたいんでしょ。
いや栗原がねめちゃめちゃ良くなって
しまった、うん、そうそう、栗原さんがね、うん、おるからね、なんかもう来ても出るまくないような気もちょっとする、
ね、中村晃がちょっと故障した時にまた上がるんじゃないかと思ったけど、うん、
ああ、それもなかったし、
もうだって、ね、あの状態のバレンティンを上げてるようじゃそういうことですよって言ってることと一緒に
振っとるがなんで、
うん、振ってる振ってる、そういう手合いあげなさいな。なんで敵のファンがこんなに言わない
そうな、もう肩ポンポンってやってるんだと思うけどね。
大体次の代打とか、その使わない敵とか言ってるやつや
ひどいな。僕ね、昨日ね、うん、せっかくあんな、劇的勝利したけど、書いたん結構思うんですけどね、うん、なんでキーを使わへんかったのかなっていう、あ、使う場面やってもよかったんじゃないのっていう。
結構でも最近でも使わないっていうパターン、
1、3人
他のチームではあるんですよね、うん、
あのガヤフライを出すだけでもええからキー出したらええのにって、確かにチャンスに弱いけど、うん、
代打でも出さないっていうところはちょっと引っかかんないかな、
ね、なんで出さへんかっていうのはちょっとまた立ち上がれ、お前いらんこと言うたんだまた誰かさんみたいにねえ、伊藤光るあっちでもいらんこと言うて答えるけど、我々あいついらんこと言いやん。まあオリックスで言うかい、あれは、あ、言いましたっけ、あれ干された理由、
前のホークスキャストで喋ってなかったですけど、確か
寮のね、寮というか、うん、あの終わった後、試合終わった後のケータリングの質が悪すぎるって、うん、菓子パンとかアンパンとかなんでこんなもん食わすのやって選手会長の時に文句言うたんですよ、うんうん、もっとあったかいものを食べさせろって。今はもう変わったんですけどね、うん、彼の一言で、うん、でもそれが元で彼はっていう噂が球団に歯向かうんかみたいな感じで
なんか報復すると逆に提案してくれてありがとうってことです。ぐ
普通そうなんですけど、普通そうなんですけどね、あのだからケチックスやからそういうところが
なんか例えば
やっとそれも改善されてきだしたの。あの今はなんかものすごい栄養士の人とかがどっか反対の栄養士の人からなんかが考案したメニューで、でそこの学生が作ったメニューでなんかやってるとかどうとかこうとかものすごい改善したらしいんですけど、うん、美味しいですよってみんなが言うっていう、うん、まあそうなんですけど、
うん、まあ、こんな話し方がまずかったのかな
あのはっきり言うたらちゃいます、彼マルチの子やからね、関西の子じゃないんですよ、彼愛知県の子やから、うん、生まれは明徳やけど、あと何やかな、喧嘩が早いかなまあまあもういなくなったら選手のことを言っても仕方がないんですけど、
う
ん、
まあまあ同じく過去で言うとあれだね、あの田尾さんもそれで中日出されたでしょ、確か
に。あ、そんな人多いでしょ、うん、まあまあ それを言うたらエモヤンが一番あれですけど
ね、そうそうね、
クビになったからね、うん、
前の球団とはえらい違うっていうのがもう露骨にも考え方とか球団の考え方とか選手とか先生、監督の考え方とか、
阪神はそれでクビにするかと思いましたけどね、あの時僕子供でしたけど、
いやあれね、最近高木豊チャンネル YouTube であれ真相を言ったけど、あれは本当は謹慎投下してくれるかって言われたのを
でしょ、うん、自分が辞める言ったんでしょ、うん、
自分で辞めるって、
うん、その辺がコーチの人間なんです、うん、喧嘩っぱいやから、 あ、そうや、イトリヒカルだから、明徳で、高知で覚えたんや、ケチャッパ屋さん。そうや、きっとそうに違いない。うん、周りに影響されたんや。
そうかな。
ああ、今わかった。わかった。エモやんのよかった
な。どういうところやねんって感じなんやけど。
いや、でも、高知の人間ほとんどでしょ、だから。周りは高知ばっかりやし。高知の人って、ほんまにすごいから。そういう意味ではすごいから。あの、忘れへんぞっていうのがすごいあるから、いつまでも。あの、九州の人より強いんちゃうかな、高知の人は。高知だけです
よ。いや、だから。
香川が違いますよ。愛媛なんて全然違うし。意識が。高知だけ。
確かに大丈夫。選手もそうやけど、高知ちゃんの女性も強いじゃないですか、結構気が。結構。気が強い気が強いでしょ。でも福岡へその九州の人っていうのは女性の方がどっちかっていうと引くっていうか、そのなんていうかな、
あ、並びも引いてるでしょ、
ね、え、そうそうそう、
あの土佐はそうではないと思うんです、
きっと。女性の気も強いっていう感じだから、
そうそう、囲碁そうやから、
うん、気が強い気が強いだとどうしてる、その、
そうそう、あとあの永遠に返杯しなあかん酒飲みとかするし、
その杉田さんとか松木さんってどうなんですか、
え、
綺麗に、
いや、ある程度やりますよ、ああ、どうもどうもどうもって、ああどうもどうもどうもどうもって、あれあれ杯に穴が開いてて自分で指で押さえながら飲んで、でまた相手に指で押さえさせて継がしてってやるんです
よ、
あの新日本記録みたいなやつで僕見ましたけど、NHK すごいなと思って、大阪じゃありえへんな、
鹿児島みたいな感じで、俺酒飲まないからどうしてもね、そういう気持ちがわからないんだよね、でもね、
あの九州の人も強いけど、四国の特に高知、
そうそうそう、あれは見てるだけでも、見てるだけでも酒強いからなっていう見方してるから、
僕、高知の酒は、あの、みんな水芸って言うけど、土佐鶴の方が好きなんですよ。
うん。
うん。水芸あんまり好きじゃないん
だ。松木さん、芋とか飲まないですか？
どう
なんです
か？芋は飲みますよ。
芋そのままじゃないでしょ、あの、うちらだったら、あの、地域的言ったら、あの、6、4で割るんですよ、お湯で。
いや、あの、嫁さんはちゃんと割ってあげるけど、僕は6円だけ
ど、6か、
うん、あの冷たい方が好きやから、まあ悪いな、
ただね、習慣的にね、うちのところの地域はそのお湯で割るんですよ、
いや、うちもだからちゃんと割ってあげてますよ、
杉田さんとこは、
いや、水で割りますよ、
水で割
るの、お湯じゃないの、お湯じゃない、
ね、寒い時僕だけお湯ではあるけど、嫁さんは年中通して水割りですね。
あ、水なの、へぇ、そうなのよ。
あの、寒さに対して強いです。
ロックです。あの、アルコールの度数強いお酒は全部ロック。あの、焼酎も泡盛もウイスキーもジンもウォッカも全部ロック。
若い頃は
自分のじいちゃんとかね、うちの父さんとか、やっぱりでも、お湯割りで飲んでる見てるからね、ロックっていう感覚ないんだよね。
本当はお湯割りなんですよ、本当は、
うん。
僕が変わってるだけやから。
いや、でも他のところでもロックって言ってますね、でもね。鹿児島も
結構、喉越し爽やかですよ、冷たくて。
うん、
僕はそれが好きで飲める、
うん、
ちゃんと味もするし、あとはあのお鍋とかしたらあれですよ、あのお湯割りにしますよ、お湯がないときはね、
でも日本酒のお湯割りはしないのかな、でも
日本酒は缶するだけやから、
ああ、使ったね、なるほど、
うん、僕缶も嫌で嫌で飲むんですけどね、鍋 も、
うん、
もうめんどくさいから、
お酒強いといろいろね
飲ませてもらう子供の姿変ねえのかね姿もそうだけど
10年に1回ぐらい偉い人に会うんですけど悪いようにして10年に1回どうやって家に帰ってか覚えてないとかあの家系吐きまくるとか
俺笑ったっすよあのスイリアマンだなのかな千年さん来てた時にその、うん、キャバレーかなんか寄って見終わった時のスイリアさんがもうフラフラな状態で妖怪でこれで枯れたなと思う
覚えてない時の方がちゃんと帰ってんですよね
すげえ、うん、
これね、あの10年ほど前に10年も行ってない 7,8 年前にタンズでこっちで岩間さんが来て、
うん、
あの野球やってからあれどこやったか西中島かどこかで飲んだんですよ、
うん
団体で予約してたから、焼酎が一本ね、ボトルでボンって来たんですよ。これみんな飲んでくださいみたいな。誰も飲まへんかったんですよ。焼酎飲む人あんまりおれへんかったから。麦焼酎やったんですよ。僕あんまり麦好きじゃないんやけど、まあええかと思って、いつものようにロックで飲んでたんですよ。ベロベロに言って、で、解散してね、地下鉄、まあ、水道水線、そのまま帰るんですけどね、一駅乗り過ごしたんですよ、ちょっと出て。おぉ、あかんあかんあかんと思って。で、降りて、で、駅出て、で、家の方向をちゃんと知ってるから、歩いて行って、自分の、町内に帰ってきたところまでは覚えてるんですよ。この角を曲がったら俺の家やっていう。で、そこから覚えてないんですよ。でもちゃんとね、家帰って、鍵閉めて、お風呂入って、寝巻き着て、でも1階の床で寝てるっていう。起きたら。で、起きたら猛烈な二日酔いが。
ああ、麦が効いたんだな、多分。
そうそう、回ってきて。でね、次の日に、お昼ね、奥さんとね、梅田でね、日焼けが行く予定やったんですよ。
そうなんか。
だそんなのどうすんのって、けんのそんなのって。ゲロゲロゲロやってるんですよ。でね、でもしゃあないからついていかない怒るからついていったんですよ。で、ミュンヘンやったからミュンヘンねあるんですよ。
はい。
札幌ビールの。このビールをいっぱい飲んだ途端にね二日酔いになったと。
あんなに似たような過ぎ方もありそうだな。
何やったんやっていう。いいやらよかったんか。
さっきは口に息はするけど、飲みは浴びるほど飲まないからな。少しいっぱいないんですけど。
だからもう、麦焼酎を人前でいっぱい飲むのはやめようと思う。芋はまだあれやけど、麦は僕には合わないと思って。学習しました。
麦はね、確かにあんまり僕も飲まないから。
なんか辛いばっかりでしょ。
うんうん、
それやったら日本酒の方がええわって思う。
好きな人もおるんだけど。
うん。米焼酎はあんまりちょっと飲んだことないからなんですけど。あと栗焼酎あるでしょ。
うん、
知ってます。めちゃくちゃうまいやつ。飲ませてもらったことあるんですけど。ほんまに天然の匂い、かぼちゃみたいな甘さ。
うん。
これ糖尿ならへんっていうぐらいの甘
さ。もう本当めっちゃ一番好きなのはカリボシってトウモロコシのやつがあるんですけど、本当バーボンですよ。
ああバーボンね、うん。だったらバーボンなんだ。
バーボンより安いのカリボシの。
バーボン大好きですもん僕。 トン大好きですよ。ロボもロックで飲みますよ、僕。
まあまあ、
ライブハウス行っても。
お酒もちょっと。
ワンドリンクはたら、何種類かあんねやったら、ホワイトターキー、ロックでとか言うて、舐めながらライブを見るっていう。アルコール度数の高いお酒はね、ごくごく飲んじゃダメなの。舐めないとダメなの、あれは。で、氷が溶けていったら薄くなるじゃないですか、それで初めてちょっとずつ飲むっていう、そういう飲み方をしないとダメなんです。40度50度のお酒ね、ウイスキーはね、ウォッカなんて特にそうやから、ウォッカなんかストレートで飲んだらいいまで燃えますからね。50度。
ああ、いいよね。なるほどね。
あれも、だから、ジンジャーエールで割ったりとか、オスコミエールでしょ、オスコミエールも大好きですよ。ジントニックも僕大好きで、僕、ジントニック自分で家で割って、ガンガン飲みすぎて肝臓を弱したからね、20代の時に。半年期に出身をしたから、産業医の先生に怒られて、会社の。自首しなさいって言われて、はい、持ってるあの人、みんな酒好きの女の子おったんですよ、会社の飲み会っていきなり日本酒で始める女の子おったんですよ、めっちゃ強い岡山の子が。あの子すごいグラマーやったけど、覚えてるけど、その子に全部はいいんですか、こんなにいいって、ねえ今飲んだらあかんから、これ5本ぐらいかけたから。っていうぐらい、いろいろアルコールはお付き合いが長いんで。なんせ最初に飲まされたから、5歳ですから、私。なんか、あの、趣旨が違ってきてますけど、いいですが。
まあ、また、話が脱線しましたけ
ど、ね。先はまたね、年末に、また、
5歳ですよ、5歳。
つなぎながら、また続けましょうかね。まあまあ、そういう展望も、お酒の展望もいいんですけど、あと、うちの番組的なニュースとして、ちょっと、
どうぞ。
ちょっと松木さんを置いていく形になりますけど。
あ、いいですよ、いいですよ。
来年度のファンクラブの入会受付がもう、今日から開始されましてね。
始まってるんですか、もう。で、
とりあえずね、筑後の方とも、来年度は、選べる入会グッズチケットは、とりあえず廃止と、いうことで。
それはどうしてですか？ややこしいから
やっぱり入場制限の見通しが不透明なため
と言われて
ます。だから他のポイントを分厚くしますよということだったんですけどね、とりあえずは。
あ、いいですか、ちょっと。オリックスも今年ポイントあれなんですけど、商品がすごいしょぼい。
あとは、
年々しょぼくなってくるようなんですが。まだそんな言ってないからね、そんなポイントないんですけどね、今もらえるの選手タオルぐらいしかもらえない、安全ポイントぐらいしかないのに。
それとプラス継続年数かける高ポイントが150ポイントというのと、2種類のオリジナルマスクっていうのがもらえますけどね。
気がついですね、聞いてるかは3つだ。
これぐらいですけど、あとはあれか、隣にできるボスイーゾ福岡って施設があるんです
けど、ね、できるんですか、
もう開いてるんですけどね、オーミュージアムとかはそっちに移転してますけど、そっちの飲食がペイペイ払いで 5% 引きだとかね、オンラインのイベントが開催予定とか、それぐらいが、まあ、
僕ね、ペイ関係はアップルペイしか持ってないんですよ。だから使えないんですよ。使えないとこが多い。8000なんぼあるんですよ。
食べに行ってアップルペイのあるとこやったら使うんですけど、ほとんど食べるとこしかないっていう、あの商品買うところにはないっていう、あれがねちょっとね、
強制だとか電子マネー的なものもあるんです。
今期になってタスカペイペイはいけるようになったような気がします。
ほー、
うん、なんかやってる子を見たような気がするから。
関西の電子マネーって何でしたっけ、専用なやつって。
関西の、
スイカ的なやつ、スイカ的なやつ、なんかあれ使えるんですか。
行こうか、
行こうかとか。
いや使えないと思いますけど。
ああそうなんだ。持
ってるけど行こうかといえばね、また脱線するんですけどね、あの僕今仕事を休んでますけど、その前の仕事ね、ちょっとだけ行ったあの居酒屋さん、
あ、
うん、
はい、
あの大阪駅にルクアってあるんですよ。歩くを逆さにした、
はい、
うん、そこの地下の店員さんになろうとしたんですよ、うん、で研修生って言われて、あの入社前に、まずね、異国は買わされたのです、2000円で、
うん、
まず異国は買ってきてください、そこからですって。入管証の代わりになる、それが。
あ、
うん、でも1ヶ月半で僕辞めたから、その異国はどうすんねんっていう話になって、今使うようにしてるんです、
うん、
まだ1200円ぐらい残ってるから、またチャージして使おうかなと思って、うん、JR だけ乗るときは。
あ、ジェルだけなんですね、行くことってね、
うん。そうなんですよ。来た場はどっちも行けるんですよ。
うん、
バスなのかな、そっちは。
だから、来た場合1枚で行けるんですけど、せっかく買わされたやつがあるんで、この辺で使いました、
うん。
うん。それを思い出しました。
福岡でいうと、大抵ここが使えるという交通系のが、はないよね。大抵
ほとんどなくなりました、うん、なくなりました、うん、使えないはもうほとんどないと思います、うん、関西に関しては、うん、逆に1個買って関東とかユーストレイヤーで使えるのかなって思って、うん、調べてない。
コンビニとかだったら多分ダイソーってな気がするけどね、うん、いっぱいいつも入ってるから。
確か九州のそこかも大阪行って使えたもんね。
ほんなら逆もありですよね、
うん
うん
うん、多分ちょっと
九州また行きたいんですよ。聞きたいとこいっぱいあるんですけど、今はちょっとそういう状況ではない。
まあね。
ねえ。
いや、あのコロナは関係なくね、我が家の事情で
行けない。うん、はい、聞いてます。全然。昨日たたたりもいろいろ。
家でおらなくなるね。なんですけどね、何をしろと。
リモートでできる仕事ってやっぱり難しいんですかね。
あの僕らの仕事は完全な製造業なので、リモートは無理なんです。看板作らなあかんから、リモートで看板は作れません。誰が運ぶんですかって、なんか、うん、エラー起こったら誰が機械を止めるんですかっていう話になるかと。エラー起こしようときあるんですよ。
あ、最近機械優秀って聞きますけど、うん、それでもエラーあるんですか。
そんなことない。あの、まあ、オフランスのやつですけどね、
うん、
オフランスのやつダメですよ、うん、アグファっていうところなんですけどね、
まあ、もうちょっと進歩するっていうかね、そんなエラーが出るもんじゃないと思ったんですけどね。
エラーまみれになるときある、暴走するときあるからね。
暴走、
あのコンピューター再起動する、それでもダメなら自然源を切るみたいな。これどうなってんねんって言うてるときがある、うん、まあ、当然あのその間がバーになるからね、
うん、
うん、1枚高いのにって言われて、そんなん言われても機械はやったのに、まあ、まあそんな 僕の話はいいじゃないですか。
いや結構盛り上がるっていうか話がやっぱり結構聞いてるんですよね。聞き入ってしまうっていうか
今その世界に戻ろうと必死にお酒飲むんですけど、
頑張ってください。とりあえずもう本当に
明日もまた
頑張りすぎないように頑張ってください。
明日もまた病院へ書類を取りに、できたから飛びに来てって今日電話かかってきたから、
あのあそうなんですか、
あのハローワーク行ってる時に電話かかってきて、
うん、
でね、いっぺん行ったんですけどね、肝心の財布を持っていくのを忘れて、あの受付のあのピッて松あれを取ってからね、お金ないのに気づいてね、慌てて恥ずかしい赤い顔して帰ってきたんです。もう今日やめとこうと思って、
まあまあ明日に明日行こうって言ってくれて、
自転車であの30分ほどかけていいかな、ダメなんです。
あ、ちょっとですね、
大阪府立病院っていうとこ、車で行っても多分渋滞とかしたら同じぐらいかかるんですけどね。
うん、
あの自分が生まれ育った大阪市住吉区なんで、そこは病院があるのがもう道なんて知り尽くしてるから、あの大引きいたじゃないでしょ、大引き、大引きの実家のお寺も知ってるから、お寺なんですよ、あの4000年の歴史を誇るお寺の御曹司ですよ、彼はお兄ちゃんがついてる、あの多分ウィキに載ってると思う、有名そのこと
4000年ついてるとすげえな、
2000年か4000年か忘れてるけど、なんせ桁が違うぐらい古い老舗のお寺だっていう、
まあ、そこ仮に2000年としてもやっぱり相当な大ついでますよね。
だからね、あの海外高校なにわ高校やったんですけどね、もう歩いていけるぐらいの距離、長井の商店街を抜けて、ちょうどまあチャリコで行ってたと思うんですけど、チャリコやったら10分ぐらいだけ距離に実家があるんですよ。そんなところを通ったり、あ明日ほんまに前通っていこうよ、あの寺すごい、たたずまいがすごいから、あのカーブすごい趣があるから、写真撮ろうかな、写真撮りますわ、
なんかあそういうのであのレポートしていただければと思います。まあまあとりあえずはね、明日はね、山本と笠谷ということで、
いや、千谷と山本だったらいいマッチアップかと思ったけど、笠谷と山本だったらちょっと奥さんになるでしょ、
今週から、今週はねちょっとあの
両手最低運用かだから、逆に悲惨なことになるんでしょ、こっちが千谷って打てるわけないじゃないですか。
それはもう
完封されるんちゃいます、
お互い様、
もういや、あの今年まで完封してない、完封完投しない、
いや初完封するかもしれませんよ、させるかもしれませんよ。
もう多分森につなぐと思いますよ。
そんないい絵が見えないんで、そんなホークスさん相手に、あんなに負けてるホークスさん相手に、
いや打線なんですよ結局うちの場合
は、4勝10敗でしたっけ、そのぐらいでしょ、こっちからしたら、
いや6勝ぐらいしないですか、
6勝もしてましたっけ、ロッテにはそのぐらいしたような気がするんですけど、この間からちょっと勝ったから、なんせあの2球団が私たちの借金を作ってるっていう、借金17かぐらいですけど、はい、あのとりあえず5位を目指します、ハムさんを射程で平均を抑えて、
二十数試合だから、まあ、全然その諦めない、
4.5 ぐらいでしょう、まだ、
二十数試合、
4.5 ゲームぐらい確かハムとあるんですよ、4.5 やったらまだなんとかなるかなっていう、あっちが落ちてきてこっちが上がったら、
十分あり得る、
それをね、あのとりあえず再開脱出を目標に。こっちはやります。で、 オタクらはもうやっぱり優勝でしょ。
楽天さんのロッキーだから、その潰せしてくれてるのはちょっと、この3カードの賛成ぐらいは。
そうですね。
ただその後に楽天でやらないといけないんだけど、こっちは、うん、
まあそれは流れだから仕方ないんですけど、
まあまあでもピーク持っていくのはうちは今じゃないのでね、あの多分その残りのロッテ6戦をどう戦うかというのと、あとはまあ地味にあの先週の頭やられた西武戦もいっぱい残ってるんですよね。
高橋コーナーなかなか出んね、うん、
その辺をちょっとどうやりくりするかっていうのがありますけど、まあまあまだエンジンかかるのは今週じゃないとは思うので、まあまあ来週以降、まあ
はい、
ね、ロッテ再編され、はい、再編されてからとは思うんでね、それまではうちは、まあ、ある程度試行錯誤すると思うんで、その間をかさらうことは十分可能ですよとは言っておきますので。
そんなか14日は、
はい、いや石川かもしれないし、分かんないです
。もっと嫌、もっと嫌、石川は。
まあまあまあ、
そうなんだと思う。ロッテの石川も嫌やけど、こっちの石川も嫌。
さっきなかなか勝ててないんですけどね、石川ね、こっち。
いや、だから怖いんですよ。調子を戻された。俺たちが直前練習代かって感じになるから。うん、
いやいや、そんなことはないですけど、まあ、とりあえずね、いい試合が。
とりあえずね、うん、あの、僕が恐れてるのは、高波市の大合唱をされるのが、
うん、
あの、たとえコロナで、痛い音だとしても、あいつら絶対、あの、ハンドマイク持ってきてやるから。
ハンドマイク持ってきて
やるから。石やろ、お前らって思うけど、いつもやってるから。あれ大合唱をね、されるのが嫌なんです、うん、あの、してくれてもいいんですけど、ね、30分やって、1点も取れませんでした、あえたざまみろ、アホボケって言うんですけど、絶対にそういうことないから、必ず取られる時がある、3点ぐらい勝ってても5点取られるだけとかね、あるんでね、坂の道は書きたくないです、書けても、なんか取らさせへんっていう。そういう
昨日ね、なんかね、
見たいです
セ・リーグの試合で、あの、広島の、マツダスタジアムのゲームが、あの、全国中継されとって、
はい、
ビジターのヤクルトの上に太鼓の音だけっていうのが聞こえてくるって聞いた
ん
だ
な。太鼓 OK なんですか。
マツダのゲームはね、確か。
京セラは、あの、握手と、ちっちゃいメガホンと、ハリちゃんだけです。
ですよね、
うん、
僕もあのラジオ聞いてて、他のビジターゲームであのホークスのなんかな応援が聞こえてくるっていうのは一回もなかったので、高波じゃ聞こえないと思うんですけど、多分
今年かやりそうで、いや口々にみんなが叫びそうな気がして、あのアカペラであいつら
よくやりそう、ゆうくんが来てたらやってるかもしれない。
でも
それが高波の道ってやり、まあまあ、そうで、
オリックス
やってもでもいいんですけど、うん、行かせへんぞそんな高波の道なんて。
チャンスではね、うん、俺オリックスも今年聞いてるけど、競争のゲーム聞いてる、ラジオとかで聞いてるけど、一回もあのそういうあれなくて、白線だけしか聞こえてない。
いやもう最後やからやったれっていうのはちょっとしたらあるかもしれない
けど、いやなんか昔のなんか普通じゃない、何も禁止で、なんか平日パパとかくさつら何回も覚えんじゃったあっただけで、
まだ悪いだけですやん、それ
俺ラジオ聞いてびっくりさ
せた、確かに。なんでそうなったか、なんでそうなったか分かってない人が来たんじゃないですか。あの阪神ファンがそれを、阪神ファンがあのなぜ藤井寺が何者禁止なんかを全然理解してないと、なんでダメなのっていう。
ただ、
その日じゃっていう。あの、僕、小学校の時ね、裁判中やったからね、あの、うん、取り壊したんですけど、本当はもっとニョキッとね、あの、ユリの花の
茎みたいなやつを4本やって、その上に照明灯をつけるみたいな最初のやつが、それのね茎だけが生えてたんですよ、ニョキニョキと。
その立てる予定のやつが永遠
の土台だけ、それだけが映ってて、近鉄電車で僕ら沿線やから遠足行くじゃないですか、小学生で。先生なんであれあれあの上のカクテル光線ついてないのって言ったら、あれはね今ね揉めてるのよって、先生も地元やから知ってる。
ありました
よ、ね、あれあれのせいで、あれのせいで、あのエナツの21球は富士寺は使えなかったんです。
昨日も出しましたけどね、
大阪球場だったんです。だからエナツは地の利を生かしたんです。だって古巣だよ、
あんな前の球団何回でしたからね、
あんなキャッチャー水沼なんてちっとも偉くない、大阪球場やったからやあの佐々木の当たりがホームインファウルじゃなかったらこっちが勝ってたんだ
キリスやっぱ印象に残るゲームやってますよね、本当に。でもね、
ああ日本人になりたかった、1回でもいいから4回しか優勝できへんかったけど、
いやーしてたけど、たぶんその間の期間僕も応援してる頃の何回ってたぶんビリクラスですよ、ただずっと
ビリクラスでしたよ、うちの親父、大阪球場寄り付きもせえへんだったから何回も言ったのに、まあ仕事が忙しくなったっていうのもあるんですけど、働き盛りの頃になって、あのデートの時はね、お母ちゃんとね大阪球場ばっかり行ってたらしいんですよ、映画と
かみたいな、
大阪球場ばっかり連れて行かれて野球も興味ないのにって、よう怒ってたから。あとね新婚旅行ね、その頃九州流行ってたんですよ、で悪くても松山とか道後温泉やったのにね、白浜やったら言ってね、もうずーっと文句言ってた
白浜分かるな、
うん、なんで白浜やねん、お前金ないんか
何回運転で行ったのかな行ってないけど JR か、
え
何回運転
で行ったのかな、白浜の国鉄で行かないといけない、
あ JR ですね、
うん、うん、あの規制線っていうやつで行かないとダメ、あれすごい時間かかるんですよ、4時間ぐらいとか白浜まで行こうと思ったら、うん、
あでもそれだと福岡か鹿児島ぐらいの昔の距離ぶり、
そうそうそう、今はもうだいぶ流行になっていると思いますけど、
まあもちろんこっちもそうなんですけどね、鹿児島なんかも、
まあみんなもう今は白浜は車で行きますけどね、あの高速ももう全部つながったから、うん、僕らも行ったことありますけど車で
4時間か、
うん、4時間ずっと文句言ってたと思いますよなんてこんで白浜ないよって言って
まあまあちょっと、ね、あのトークが
また出し
盛り上がってますけどね
あのいや違う、尺
あっという間にちょっと尺が来てしまいまして今回はもうこれでエンディングとなりますはい、あちょっと
10月の14日、はい、僕行くんで、はい、楽しみに、
はい、
まあ、
あリポート楽しみにしてます
画面見てます
ね、立てたらええな、はい、多分1割も立てるとないやろなとは思ってるんですけど、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、
はい、一席で無事でした、はい、
ということで終わります、はい、ではまた来週よろしくお願いします、
ありがとうございました。